自分自身を知ること。話、金城マーク。
昨日の夕方に He is watching over you っていう歌を歌った時に、日本語はないんですかとおっしゃった方がいらして、で今朝大城さんがずっと前ですね、アイリンが生まれる前に日本語でちょうどこれはみつるさんとか曽根先生とかいろいろ皆様が協力してくださって作ったのが出てきました。皆さんで歌ってみたいと思います。ルリコが伴奏を弾いてくれますので、私が直前に歌詞を言い続けますので、それに合わせて歌っていただけますか。じゃあよろしくお願いします。はい、うん、そう、エリカちゃん前に来れない？アイリンもパパも一緒に歌う。恐れおののく、それおののく、神の子らよ、神の子らよ、神は守っておられる、神は守っておられる、試みに会えば、試みに会え、神は救ってくださる、
神は救ってくださる、
弱さを覚えておれば、
弱さを覚えておれば、
神は力を与えてくださる、
神は力を与えてくださる。
2番、自分の無知を、
自分の無知、
嘆いていれば、
嘆いていれば、
神は知恵を与えたも、
神は知恵を与えたも、
傷ついているなら、
傷ついているなら、
神はあなたを癒してくださる、
あなたを癒してくだ、
癒しの奉仕47、
よし、四十七。
もう一回やってみますか？時間大丈夫だったらもう一度歌いましょう。三、はい、恐れおののく。
恐れおののく、
神の子らよ、
神の子らよ、
神は守っておられる、
神は守っておら、
試みに会えば、
心みにあえ、
神は救ってくださる、
神は救ってくださる、
弱さを覚えておれば、
さを覚えておれば、
神は力を与えてくださる、
は力を与えてくださる。
自分の無知を、
自分の無知を、
嘆いていれば、
嘆いていれば、
神は知恵を与えたも、
神は知恵を与え、
傷ついているなら、
傷ついているな、
神はあなたを癒してくださる、
あなたを癒してください
。癒しの奉仕、
癒しの奉仕、
47。
はい、皆さんおはようございます。本当に不十分な日本語でもう一回話せさせていただきますけど、本当に皆さんの許しと、また聖霊の助けが必要なので、その場で、神戸を垂れて、もう一回お祈りさせていただきます。天皇お父様、このようにして、神の民の前に立って話すことは本当に、厳粛なことであります。どうぞ、不十分なこのしもべを助け、聖霊のメッセージが伝わっていけるように助けてください。自我に死に、聖霊が使える通路となれるように助けてください。聞いてる皆さんの心の 上にも聖霊が宿り、祝福を与えてください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。フィリピンの伝道旅行を終えて、いろんな、なんですか、賜物じゃなくてギフト、プレゼント持ってきたんですね。このいろんなおできとか席のバイキン、それでもう何週間も経ってますけど、まだ少しそれと一緒に戦ってますので、時々この喉薬何なのかな、これはプロポリスみたいな、割と効くみたいなので使いながら席を進めていきたいと思います。これは使わなくていいのね、okay。 はじめに1800年終わり頃の時代に起きたお話から始めたいと思いますけど、ロングアイランド、ニューヨーク州の近くのところで、ニューヨークシティ、ニューヨーク市がここにありますけど、そこからつながって大きな島がありますけど、そこで起きた出来事で、オイスターベイというところです。ニューヨークシティから割と近いところにある場所で、未だに裕福な豪邸が建ってて、みんな夏になると海のそばに行って、夏休みを過ごすような場所なんですね。金持ちがいっぱいいる場所なんです。そこで1906年に、あるジョージ・トンプソンという人が、この家を一つ持ってて、夏の家、自分の家だったんですけど、またもちろんニューヨークシティの方に自分のまた、いつも住んでる家がありまして、よく夏には貸し出ししてました。そしてその時に、1906年には、の夏には、チャールズ・ヘンリー・ウォーレンという家族がそれを貸し切りにして、夏中そこで過ごしたいということで、その家族に全部貸してあげました。みんなやってきて、その召使いも一緒に、金持ちの人たちですから、もう大勢の人たちで、家族以外に、また召使い、その庭を仕事やる人、料理してくれる人、洗濯やる人、いろんな人たちを連れてきて、この立派な家に夏を過ごしにやってきました。みんながそこに着いて一週間以内に、1人、2人、3人、4人、どんどん病気にかかってきてます。熱が出て、どういう病気なのかなと思って、医者を呼び出して調べてみると、実は、これです。タイフォイドフィーバー、腸チフツっていう病気にかかったそうなんです。その時代には、まだいろんなね、抗生物質とか薬があんまりなかったので、恐れる病気で、悪かったら本当に死んでしまうような病気だったんですね。そしてどんどんその家族の中でそれが増えていき、何がどうなってるんだろうと思って、この家主であったジョージ・トンプソンがもう、これはこの病気は水と食べ物を通して感染するもので、その周りの環境に何かあるんじゃないかと医学では言われてましたので、どうにかしないとその二度とこの家を貸し切りすることはできないので、どこからこの病気が原因があるのか調べないといけないと思って、その家族と協力して、このみんな夏過ごした家族の人たちをインタビューして、実はこのジョージ・ソーパーというニューヨーク市の衛生、医者ではなかったですけど、衛生関係の博士号を持った偉い人を呼んできて調べてくれと頼んで、その家族をみんなインタビューしながら、どこからその病気が原因があるのかと調べました。そしてみんな見てみると、やはりこのクックさんやってる若い女性、この人じゃないかなっていうふうに結論が出ました。この人はアイルランドから移民してきた若い女性で、貧しかったんですけど、料理がとても上手だったんですね。そしていろんな金持ちの家族に あちこち雇われながら過ごしている人でした。そしてこの夏、この豪邸で住むときに、このメリー・マローンという人を雇って、この家族は楽しく夏を過ごそうと言ってみんなやってきたんですね。 そしてでも一週間以内にどんどん病気が発生して、結局その娘一人は亡くなりました。そしてこのメリー・マローンさんがその病気の原因じゃないかということで、このソーパー先生はそのメリーさんに話しに行ったんですね。このメリーはもうすでに病気がどんどん増えていくので、彼女も仕事を移して、もうどこに次に行ったのか分かんない状態でした。そしてこのソーパー博士はこの人じゃないかなっていうことでいろんな調べて、このメリーさんが前にいた家族、場所探し出して、5年6年ぐらいの前の歴史をたどってみると、やはり行くとこ行くとここの病気になっていて、もう何人も病気して、そして数人も亡くなったような人だったんですね。そしてやっと次の場所を探し出し、このソーパー博士はメリーさんのところに行って、こういう状況がありますので、もしかしたらあなたが原因かもしれないので、血とおしっこと便のサンプルをくださいって言ったんですね。そしてまあ、若い綺麗な女性で、この人はもうがっちりした190ポンドって言うと何キロですか？90キロぐらい、もうちょっとあるかな、女の人で、もう立派な体格の、人だったので、その先生に、男性に、おしっことうんちと、くださいって言われたら、何言ってるのって怒り出して、もう本当にその、働いてた家から、フォーク、大きなフォークを持ち出して、ここから出ていけなさいって、もう怒りながら、その、学者をね、追い払ったそうです。そしてまあ、その後また、次の場所に移って、まだこの時はまだ、その場所にいたんですね。そして次の日、今度は女性の医者を連れて行きながら、その博士はまた、そのメリーさんに、どうにか、ね、その原因かもしれないので、まだはっきりわからないけど、その血の検査、便と、尿の検査をしないとはっきりわからないので、どうぞ、与えてくださいってお願いしに行ったんだけど、やはり、今度来た時には、なんだかね、みんな、医者とか、看護師さんたちがやってくるのを、窓から見て、そのメリーさんは、うおーって大きな声出しながら、襲うような格好をして、バーンと出て行って、それからすぐまた家に入って行って、びっくりしたお医者さんたちは、やっとまたその家に入って行ったら、もういない。後ろの方から逃げて行って、調べてみたら、そのフェンスのとこに椅子があって、大きな足跡がそこについてて、見てみると、隣の家のとこに隠れてたそうです。やっと探して、この、女性のお医者さんがつい起こったことを、ちょっと書いてあるんですけど、She was convinced that the law was wantonly persecuting her when she had done nothing wrong. She knew she had never had typhoid fever. 彼女はね、そのメリーさんは、自分が何も悪いことしてない。この、腸痴不通？typhoid fever？ 腸痴不通？その病気に一生なったこともないし、全然病気っていうことも知らないようなもう立派な人で、私が病気の原因、そんなことはあるはずがないと。そして、これはいろんな人たちが私を、persecution、迫害を受けてるだけだと、言い続けました。そしてこの、もう自分が正しいっていうのを、もう、気違いになるほど、もう、しっかり信じてたんですね。maniacal in her integrity. この気違いになるほど、自分は正しいんだ。何も悪いことしてないって言い続けたんですね。そしてこの女性の、お医者さんは、私たちは何もすることができないので、彼女に冷静に話すことはできないので、仕方がなく、警察を呼んで、無理やりに逮捕して、このメリーさんを捕まえて、病院に連れて行ったそうです。結局、彼女は、初めて、腸痴不通の菌を持ちながら、その病気の、symptoms、症状を表さない、 患者さんでした。初めて発見された人なんですね。多分若い時に軽い腸チフスに当たって、それから治って、そのままもう元気なんですけど、その菌は体の中にずっと残ってたんですね。そして仕事をやるたびにこの腸チフスっていうのは、やはり血の中にあって、便からも尿からも、その少しずつその菌は出ていくそうです。そして、ちゃんと手をきれいに洗わないと、それをどんどん他の人たちに移していく可能性があるんですね。そしてこの、メリーさんは、その料理のタレントすごい持ってる人だったので、行くとこ行くとこ、その、いろんな人たちを病気にさせて、行ったそうなんですね。逮捕されて牢屋じゃないですけど、病院みたいなところに入れられて、みんなから確保されて過ごしたんですけど、結局最後にはこのニューヨークの近くの島の、小さな島の真ん中に病院がありますので、そこにみんな、彼女は移されて、他の人たちから あんまり触らないようにされて、ずっと過ごしてました。これが実際に彼女の写真ですけど、一番手前にいる方がメリー・マローンという人なんですね。その話を聞いたいろんな新聞記者の人たちがやってきて、ちょっと有名になったんですね。そして本当にこの人がその病気の原因だったんだろうか、それとも迫害を受けて、その若い女性が無理やりにニューヨークのいろんな偉い人たちからやっつけられてる人なんだろうか、割と論争がありました。でも結局いろんな無理やりにその血の検査、便の検査、尿の検査する上で、やはりそのバイ菌が出てきたので、彼女がその原因だったということは割とはっきりされました。でもそれは分からないでやってたことなんですね。自分がその原因であるということを分からないで。そしてその後新聞記者がいろんな記事を書いて、このタイフォイドメリー、腸チフスマリっていう名前が付けられたんですね。そしていろんな新聞に書かれたり、マガジン、雑誌なんかに発表されたりされました。しかし、3年ぐらい、施設にいたんですけど、その間、マリーさんは、いや、自分はその病気の原因ではない。決して私は悪いこと、そんな人を病気にさせたり、死なせるようなことをしてませんって言い続けて、実はニューヨーク市に対して、裁判もかけたりしたんですね。結局それは負けたんですけど、そうやって割とアメリカの人たちはかわいそうだなと。こんな若い綺麗な女性がこういう目にあって、自分が分かってないうちにこういうふうになって、そのどこにも出かけることもできない、その施設の中で一生過ごさないといけないっていうのはかわいそうだっていうことで、もう一回このケースをね、どうしましょうっていうことを考えた上、そのニューヨークシティの健康管理を指導していた人が、やっぱりもう一回社会に戻してあげましょう。ただ、その、二度と、調理をしないこと。そして、できるだけ、手を洗いながら、人に会うときに、人に接種するときには、いつもきれいにするように、それだけをやりますか、約束しますかって。そしたら、そのマリさんが、はい、わかりました、って言って、1910年に、その施設から出されたんですね。そして、ニューヨークシティにまた戻されました。その後、仕事を探し、選択する仕事として、雇われて、数年やってたんですけど、やっぱり選択する人としては、調理するよりは値段がだいぶ少ないんですね。そしてもう経済的にやっていけないということで、名前を変えちゃって、ミスス・ブラウンというふうに名前を変えて消えてしまったんです。そして誰もどこに行ったのか分からないようになっちゃって、また 数年どこに何してるか分からない状態だったんですけど、これは5年後でしたかね。そのどっかの病院で、またこの腸チフスが広がってるっていうニュースが出て、またこの医者たちが調べてみると、やはり背の高いがっちりした女の人が、そこで働いてたっていうニュースが入ってきて、調べてみると、やっぱりマリーさんがその病院で調理師としてまた働いてたことが発見されて、25人、医者と看護婦も含めて、その25名の人たちが、この一つの病院の中で病気になったそうです。そしてまた逮捕され、もう一度、この島に移されました。結局2回目は、そのアメリカの人たちも、その話を聞いて、あんまり、なんつうか、かわいそうだと思わなかったんですね。というのは、今度は意識的に、分かっているのに、そのバイ菌を持ってるって知っていながら、名前を変えて、隠れて、仕事をしてたんですね。そしてまた多くの人たちの、病気にさせ、そしてまたあと何人の人たちも亡くなっていったんですね。だから2回目、この島流された時には、もう、二度と出てこないようにということになってました。そして1938年に亡くなりましたけど、この真ん中にいる人ですね、がメリー・マローン。案外かわいそうな生涯でしたけど、69歳で亡くなりました。そして最初はもう自分が何も悪いことやってない。まあ最後まで悪いことしてない。なんで自分がこの病気の原因だっていうふうに戦ってましたけど、最後の方にはもうしょうがない。みんながそう思うんだったら、もうそうやるしかないって言って、この島で、亡くなりました。何人この人のせいで亡くなったかっていうのははっきりわからないそうです。いろんな名前を変えたりして、あちこちもう移りながら仕事をやってたので、何人彼女の原因で亡くなったかわかりません。ほとんどの学者たちは、せめて5人は亡くなってる。そしてもしかしたら50人ぐらい亡くなったかもしれないということです。そして、何人が病気になったっていうのはもう、十何人か、もしかしたら何百人かもしれない。ということで、はっきりしないんですけど、多くの人たちに、命を取ったり、その病気にさせた原因となりました。今、この腸チフスに関して、理解しているのは、2013年にスタンフォード、スクール・オブ・メディシン、割と有名なカリフォルニアにある医学校の方で、研究発表、そのメリー・マロンみたいな人は、この、実はこの、赤血球じゃなくて、白血球、white blood 白血球の中に、その菌が住み着くそうなんです。そしてその、一回、それなった人は、そしてその、全然元気な人たちもいるそう、稀なことなんですけど、自分は、その、何ですか、菌を持ち続けながら、何も病気にならない人は数人いるそうなんですね。そしてそれはその、白血球の中にその菌が住んでいて、結局もうその血全体がもう、侵されてるんですね。そして、でも、しかし何も症状は出てこない。昔はその、何ですか、その、gallbladder。肝臓の gallbladder って何だっけ。胆囊の方にその菌が住んでるんじゃないかっていう考えで、マリー・マローンがその病院に入れられた時に、そのガールブラダーを取れば、大丈夫だから、手術しましょうって言われたんですけど、マリーさんは、絶対許さない。自分はそんな病気持ってないって言い続けて、それやらなかったんですね。でも今理解している上では、もしその、胆囊を取ったとしても、それは、あんまり助けにならなかったはずです。その血自体が、もう血の中に、白血球の中に、その菌が住み着いてるんですね。そして、マロンさんは、この、後で新聞記者たちからいろんなインタビューを受けて、彼女が言い続けたことは、なぜそんな って洗うのが大事なのかと。私は何も病気もないし、別にそんな不潔な人でもないのに、なんでそんなに一生懸命手を洗わないといけないのかと。その自分がどんなに危ないものを持っているかというのを全然理解しなかったんですね。そしてもう最後まで、そういう態度だったので、もう一生亡くなるまでその島に住まないといけなかったんですね。この出来事から私たち何を学ぶことができるでしょうか。自分を知ること、自分の本当のありのままの姿を理解していないと、周りの人たちにも迷惑かけるし、本当に命に関わる危ない状態であるということを皆さんと一緒に考えたいと思います。私たちは主イエス・キリストがいなければ、もう当然死に至るべきものであるということははっきり分からないといけないですね。これSteps to Christ、イエス、キリストへの道の本の中にいろんな章がありますけど、一番最初には神の愛ですね。それを理解しないといけない。それが一番大事なことですけど、二章に出てくるのが、The sinner's need of Christ。我々は罪人であって、そのイエス・キリストが私たちの心の中に宿っていないと、もう全然ダメな罪人であるということを認めないといけないんですね。とても大事なことであります。マロンさんの一番大変なことは、その自分が病原菌を持ってるということを一切断ったことですね。それさえ認めることができたならば、また社会に戻ることもできたんです。しかしそれを認めず、私は何も悪いことをしてないと言い続けたので、もう施設に過ごし、亡くなるまでそういうかわいそうな人生を送らないといけなかったんですね。自分が病原菌を持ってると、admit。認めないために、その手を洗わないといけない、その大事さが全然理解できなかったんですね。その自分の状態を認め、どうやってそれを処理するかということをさえ分かっていれば、全然その問題にならなかったんです。でも自分の状態を認めなく、そしてなぜ手を洗わないといけないのかっていうのを分からないで、そんなかわいそうな人生を受けないといけなかったんですね。私は自然療法医師として、この前フィリピンに伝道に行きましたけど、一つのレクチャーの中ではこれがありましたね。みんないつもきれいにしないといけない、その水中療法っていうのがありますけど、私たち日本とかアメリカでは水中療法というのは、そのいろんな病気を治すために何シップしたり、hot and cold bath やったり、いろんなやり方がありますよね。でも一番大切な水中療法というのは、シャワー、いつもきれいに、身の回り、体をきれいにすること。それが一番の大切な水中療法なんですね。そしてそのフィリピンみたいな国、アフリカみたいな国、貧しい国の中では、いろんな大変な、なんですか、水中療法のテクニックを教えるよりは、手をいつも洗って、食事の前は手を洗い、お手洗いを使った後には必ず手を洗う。それを教えることだけで、多くの人たちの病気、死にかかっていくその病気も治すことができるんですね。本当に神様の方法というのは単純なもので、小さなことだけで多くの人たちの苦しみ、痛みを癒すことができるんです。神様は、聖書の中にも、証の福音の中にも、自然界の中にも、いろんな法則を通して、私たちを教えようとしてます。そして神の法則っていうのは、ただ無理やりに神様がこうしなさい、愛しなさいって、一方的な立法ではありませんね。私たちのことを考えて与えてくださった法律、立法なんですね。霊的な立法も、教えもいっぱいありますけど、自然のその健康の原則も同じです。私たちのために神様が与えられた教えなんですね。しかしこの 立法、このいろんな原則、教えるときに、絶えず覚えていないといけないことは、健康教育のみ、それだけやるのは、維持伝道ではないってことを、この人が書いてます。そしてその、健康教育、維持伝道、健康教育だけでは、その人を癒すことはできないと。ただ、エデュケーションね、その人に教えることだけでは、いろんなこの健康の原則を教えることだけで、人を癒すことはできないと。同じように、神様の律法を人に伝えることだけのみで、人を救うことはできない。神様のご計画、その救いのご計画の中では、ただ律法を教えることだけでは、人を救うことはできない。律法というのは、原則というのは、私たちの状態をはっきり見えるように与えられているものですね。教会に来ている人はよくわかると思いますけど、その、神様の律法というのは鏡みたいなものなんですね。私たちの状態をはっきり見えるようにしてくれます。皆さんもこの、安息日礼拝に来る前に、多分鏡をちょっと見て、髪の毛にどっか立って、僕の髪の毛あちこち立ってると思いますけど、どっか何かついてないかどうか、鏡をみんな見ますね。そうしないと自分の本当の状態、顔がどうなってるかわからないですよね。そして鏡を見ないと自分の状態が知らない。しかしその鏡を見ることによって、その綺麗になっていくっていうわけではないですね。何かしないと、それ直すことはできない。鏡が私たちを綺麗にすることはできないんですね。そしてもう一つのこと。これはフィリピンで、この前撮ってきた写真なんですけど、こういう写真を僕が見るときにいつもドキッとすることがあります。実はこれ。頭のハゲ。その鏡を見るときには前の方しか見ませんね。私案外いいなと見てますけど、後ろの方から見ると、あらま、こんなにハゲちゃったって、この写真見るたんびに、ちょっとドキッとするんですね。あれ、こんなにハゲてるのかと思いながら、いつも座ってます。いくら鏡見てても、ここが見えないんですね。だからその、鏡を使うときにも、一つの鏡で見ると、自分が好きな面だけを見ることがありますね。聖書を読むときも、証の文を読むときも、自分に気に入る場所だけを研究し、それを教えるような傾向、人間というのはそういう面がありますね。自分の後ろ姿、あんまり見えないとこ、人から隠してるとこ、見るためには鏡二つ使うとか、そのある鏡は何ですか、マグニファイ。拡大する鏡なんかありますよね。そういうものを使いながら、あちこちの、ね、方から見ながら、自分の本当の状態を見ないといけない、面がありますね。この証の文、いっぱい書物があります。一番大切な鏡っていうのは、神の律法ですね。聖書、10回、一番大切な鏡。しかし、それだけではなく、神様は私たちを憐れんで、様々ないろんな角度から自分の姿を見えるように、その多くの鏡を与えてくれました。この大切な証の文をぜひ研究し学び、その鏡をね、年取ってくると、あまり鏡を見たくない時もありますね。シワが増え、ハゲもどんどん大きくなれ、その白髪もどんどん増えてくるの、辛い時もあります。この本、証の文読むときに、自分がやってることについて疲れるような気持ちで本当痛い時もありますね。しかしそれが私たちが必要な訓練なんですね。自分の本当の状態を見えないとそれを直すことはできない。たださっき言った通りに、その人にこの律法を教える、健康の原則を教える、それだけで人は癒されないし、人は救われることはできない。それを覚えておいてください。本当にこの健康になることも、 救われることも同じことなんです。二つとも、その立法の知識によって得るものではなく、神の、もう、作り直してくれる、あがなってくれる、その神様の力のみによって、我々も癒され、そして救いに預かうことができるんですね。ただ、立法を知ること、健康の原則を知ることによって、私たちは健康にもなれない、その、救われることもできない。神様の力に頼ること、神様の力が私たちの体の中に働き、そして私たちの魂を救うこと、それに頼らないと健康にもなれない、救われることもないということを決して忘れないようにしてください。よく私たちも健康の原則を教える、神様の戒めを教える、働き任されてますけど、その教えることのみに頼ったらいけないですね。その神様の絶えずどうやってその示された自分の状態を治すことができるかっていうのは神の力のみである。自分の力、先生の力、金城先生に頼ることも一切できません。どんな偉い人であっても、世界総会の総理テッド・ウィルソンに頼ることもできない。神様の力のみに頼ることしかできないということをみんな覚えておいてください。ニュースタート、ウィーマーの方でニュースタートの何ですか、健康回復のプログラムやってますけど、そこでやってる牧師先生がいますね。そして毎朝、その患者さんをの前でいろんなこの、信仰の話をやっていきます。その中でとても面白い話があるんですけど、やっぱりその最初の方に、その罪人、みんな、ここにいる人たち、すべて、私も含めて罪人であるっていうことをね、トントンと、もう本当に時間かけて説教するんですね。そしてある日、その説教終わった後、話を終わった後に、そのニュースタートの患者さんが後でやってきて、その個人的に話があるのでちょっと聞いてくださいって言って、先生、今日の話聞いてて、全然、嬉しくなかったです。その話の後、私はもう汚い、もういやらしい、罪人だというふうにしか感じませんでした。って言うんですね、怒って。スニード先生は、頭の中では、いや、それが目的だったんだけどな。本当にそうなんだよって言いたかったんです、そうですね。で、まあ、ある人たちはこの自分の本当の姿、初めて見せられるときには、いや、マロンさんみたいにね、いや、私はそんなひどい人ではない。確かに、罪はあったかもしれないけど、悔い改めて、もう安息日は毎週やってくる、献金も、10分の1、もう真面目に払ってる、これもやってる、あれもやってる、伝道もやってる、聖書も一緒、毎日勉強してる。私はそんなひどい人ではない。って言いたいような人たちも多くありますね。しかし、そういう反応、そういう気持ちになるのが一番の大変な病気の原因となりますね。そして私たちも、素直に神様が判断するように、私たちも自分の本当の、状態を認めないといけないです。聖書の中を見ると、本当にきつい言葉で私たちの状態を描いてますね。エレミア17章の9節、それをちょっと読んでもらえますかね。エレミア17章の9節、読んでくる？
心はよろずのものよりも偽るもので、甚だしく悪に染まっている。誰がこれをよく知ることができようか。
甚だしく悪意、もうとにかくすごい悪意、悪に染まってる心であるって聖書は書いてるんですね。私たちは理解できないぐらい悪に使ってる心であるということを聖書は書いてあります。もう一つ、私 SDA としてよく引用する御言葉ですけど、レベレーションは何だっけ、黙示録 3章の17節ね、ラオデキアのメッセージの中で、私たちはその、読んでもらうか。黙示録3章の17節。
あなたは自分は富んでいる、豊かになった、何の不自由もないと言ってるが、実はあなた自身が惨めなもの、哀れむべきもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸なものであることに気がついていない。
別にね、その、惨めであり、裸であり、病気であるってことはね、悪いことじゃないんです。神様は、その癒しも あるし、その救う力もあるし、すべて、助けることできるんですね。ラオデキアの問題、一番の大変な問題というのは、自分の状態に気づいていない、気づいていないということが一番の問題なんですね。そして、イエス様はその黙示録の中で、私に癒しを求めてきなさい。しかし、自分の状態を認め、それを治そうとしないんだったら、本当にしょうがないんですね。助けようがない。だから、その私たち教会を描いているこの、場所では一番の問題になるのはその生ぬるい状態、それも問題でありますけど、自分の状態に状態を認めてないということが一番の大変な致命的な問題であります。私たち教会としても、実はこの自給伝道の中でも、これ大きな問題なんですね。自分、私たち一人一人の本当の状態を認めないというのが一番大きな問題であります。いや、でも、しかしやっぱり、この、泣き人ではよく、この聖女の話が出てきますね。そして、この中で一番よくわかると思います。この、私たちは、クリスチャン経験として、イエス様の死を受け入れ、バプテスマを受け、そして、毎日のクリスチャン生活が始まりますね。その、御言葉をいただき、祈り、そしてまた聖霊の働きによって、人にも光を与え、また聖霊の働きも私たちの心の中になしてもらって、毎日の生活、クリスチャンの生活が続きます。そして神様に絶えず祈り、罪の許しを求め、毎日生活してますね。そして多くの祝福を得ます。しかしこの救いの計画というのは、ここで止まっていませんね。もう一つの部屋が最後にあります。そして私たち SDA としては、今、この、死聖所の中で行われている働きに中心を持っていかないといけないって教えてますね。その最後の贖いの働きっていうのは、まあ、この、泣き人で、深く学んでると思いますけど、簡単に言えば、その、毎日の罪の許しっていうのは、この、聖なる、場所で、行われないといけないんですね。毎日の生活の中で。しかしその最後の贖いの日には、一つ一つの犯す罪ではなく、その罪深さ、その罪の性質を認め、それを悔い改め、神様にどうにかしてください、っていう働きが行われないといけないんですね。自分の本当の姿が見せられた時に、私たちはどういう反応をしますか。マロンさんみたいに、いえ、私はそんなひどい人ではない。確かに少し罪を犯す時はあるけど、しかし頑張ってね、それを神様の力によって私は頑張って、これもしなくなった。もうね、豚も食べなくなったし、チョコレートもそんなにいっぱい食べないし、ちゃんと聖書の証も踏みも読むようになったし、毎週安息日は忠実に来るし、そんなにひどい人ではない。自分の本当の罪の性質、どんなにいいことをやったとしても、やはり罪の根っこは残ってるってことを認めないといけないんですね。それを認めないと、神様は最後の贖いの働きの中で、それを、なんですか、回復することはできない。癒すことはできない。最初に自分の本当の状態を認めないといけない。王様のダビデ、自分の本当の姿を見せられましたね。急に、預言者ナタンがやってきて、あんたがその罪人だって指さされたときに、ダビデの reaction? 反応。反応はどういう反応でしたか？いやー、そんな私はそんなひどい人ではありません。そういう反応でしたか？いや、ダビデは、もう、心から、そうだ、私がその罪人である。もう冠なんかを投げ捨てて、その灰と、sackcloth and ashes。雨布を着て、灰をかぶって、私がその通り罪人である、認めたんですね。そして彼が書いた詩篇の51節の中で、Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast, a right spirit within me. 詩篇51編の7節だけでいいかな。それをちょっと読んでください。
神よ、私のために清い心を作り、うん、私のうちに新しい正しい霊を与えてください。はい
はい、きれいな心を作ってくださいって書いてありますね。この作ってくださいっていうのは、英語では create って書いてあるんですけど、create っていうのは、その創造、うん、再創造ですね。a recreation。この地球を創造した神様しかできない働き。古い心を取り除いて、新しい心をその場に置く。それは神様しかできない働きなんですね。今日の、何ですか、ブルテン、チョーチブルテン。修法の中に引用文を入れたんですけど、ホワイト夫人は、このクリスチャンの生活の中で、自分の古い心、古い性質を、中学ね、こっちを直し、あっちを直し、改造して良くなっていくっていう経験ではないと。その古い性質、この罪の性質を完全に取り除いて、recreation。再創造してもらわないと、私たちクリスチャンとして成長することはできない。その中学ね、これを直し、あれを直し、この泣き人の建物をどんどん古くなってきて、あちこち直さないといけないんですけどね。そうやってクリスチャンは良くなっていくのではない。屋根を直したり、窓をちょっと修理したり、そうやって綺麗になっていくことはできません。完全に自我というものに死に捨てて、神様に新しい建物、新しい心を与えてもらわないといけないんですね。マタイ21章の44節に面白い御言葉があるんですけど、マタイ21章の44節、読んでもらえますかね。
またその石の上に落ちるものは砕かれ、それが誰かの上に落ちかかるなら、その人は粉み人にされるであろう。
OK。二つの、何ですか、チョイスしかないんですね。うん、その、石に砕かれる、うん、最初の方は、うん。
石の上に落ちるものは落ち砕かれる。
Okay、石の内に、のしかかるものの、落ちるもの、うん、落ちるもの。この最初のところは、私たちが選んで、その、主イエス・キリストが、その、石ですね。その、神様に、イエス様のところにいて、私の性質は曲がってます。罪深いものです。罪人です。砕いて、新しい心を与えてくださいって、イエス様のところに行かないといけない。砕かれないといけないです。そうしない人は、次の、とこね、その意志がその人に落ちてしまう。そういう状態になるともう粉々になっちゃうということなんですね。これは再臨のことです。私たち今その選んでイエス様のところに行って心を砕かれないといけないんです。そうしなければ最後の再臨でその意志が私たちの上に落ちてきて粉々になってしまいますね。面白いことはこのなんだ、マティウだからグリークだね。ギリシャ語でこの broken というこの言語を見てみると、synthlaos という言葉なそうなんです。そしてこのギリシャ語は二つの言葉をくっつけて synthlaos なんですけど、この sin 最初の言葉 sin というのは いろんな英語の言葉に使われてるんですけど、synthesizer, synthesis、何か新しいものを作り出す時の言葉なんですね。synthesis。そして、このギリシャ語の意味を見てみると、その syn っていうのを見てみると、確かに壊すっていう意味もあるんだけど、その一緒にひっつける。その石に、ね、乗っかるときにその一緒になっちゃう。新しい物質を作るっていうような意味があるそうなんです。だから、この中に壊すんではなくて、かえって、タッ壊して一緒になる。そういう意味があるそうなんですね。そして、そのシンテシスっていうのは、companionship, resemblance, possession, beside, with, 一緒になること、一つになるっていう意味があるそうなんです。だからその、broken, 壊すっていう、この2番目のこれは、壊すっていう言葉なんですけど、その前に、その一緒になる。
統合するね。
統合する。何か新しいものを作るために壊すっていう意味があるんですね。この broken、ギリシャ語の broken っていうのは。2番目に使われている、その、言葉、it shall grind him to powder。この broken は、その、一緒にして何か新しいのを作るという意味がありましたね。しかし、この2番目の grind him to powder、この意味は、その、訳されている通りに、この意味しかないです。grind to powder。粉々にされる。その意味しかないんです。これはもう、滅亡、滅びの言葉なんですね。しかし、その、一番最初の broken、確かに、壊すんですけど、その目的は、滅ぼすためではなく、新しいものを作るための最初の壊しなんですね。それを覚えてください。私たちに二つの選びしかありません。今、聖女で神様が、イエス様が取りなしをしている間に、その裁判の前に行って、罪人の私を助けてください。その、イエス様に、その石に、石であるイエス様に自分の心を投げ捨て、壊れて神様の力に頼る。そうすれば新しい再創造のものになっていくんですね。それをしない人は最後にこの滅びしか待っていません。そして Revelation 6:16-17、黙示録の中で書いてあるように、そのイエス様が再臨するときに、なんて叫びますか？その栄光から隠してくれと、その山に叫ぶんですね。うん、その、イエス様の栄光から隠してくれって、その、叫ぶ。そういう人たちに ならないように、最初に自分から選んで、イエス様の方に行って、砕かれる経験をしないといけない。そうすると、イエス・キリスト、これ何ですか ?The chief cornerstone って英語で言うんですけど、墨の頭石。墨の頭石であるイエス様。そして、千歳の岩であるイエス様。私たちを創造の力を通して、私たちの品性、私たちの性質を作り直り、その永遠にイエス様と共におれる人とになれるようになれます。しかし、それを選ばない人たちは、最後に、無理やりに、その、何ですか、ダニエル2章に書いてあるように、その、手で掘られてない石が飛んできて。
人手によらずに切り出された石。
切り出された石ね。石が。それが飛んできて、その世界を全滅させる。その時には、もう、新しく何かを作り出すためではなく、粉々に、ばらまいて、もう何もなくなる状態に なりますね。ということで、私たちも今日救いの戸がまだ開いている間に、イエス様のもとに来て、心を砕かれる、自我に死ぬ経験をしたいと思います。ありがとうございます。 天のお父様、私たち罪人であるということを指摘させてくださって本当に感謝します。戒め、律法を与えてくださり、私たちの本当の状態を見せてくださったことを感謝します。どうぞそれに反発せず、素直に受け入れ認め、私たちの罪人の状態をそのままの状態でイエス様のもとに、十字架のもとに行けるように助けてください。それやることによって、私たちの心を、新しく作り直し、古い心を、ちょこちょこと直すのではなく、新しい心を与えて、私たちの人生を作り直し、神様の栄光に着せるものとさせてください。今、まだ、イエス様が贖いの日を伸ばし、私たちの救いのために死聖所の中で働いている間、自分の罪深さを、ね、願いて取り除ける働きに参加し、イエス様にそれを取り除ける働きに預かるように助けてください。今日の午後に行われるまた集会もありますけど、神様の栄光のために、行われ、祝福されるように助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881。E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、 説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministy.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。